皆さんこんにちは。12月30日になりました。明日で2018年も終わりですね。今年最後の礼拝、皆さんとご一緒に主の御前に出られることを大変幸いに思います。先週の火曜日はキャンドルライトサービスがこちらで行われまして、本当にたくさんの方がお越しくださいました。その時に私は再び来られる主を待ち望むというテーマで語らせていただきました。毎年のアドベント、あれは何のためにあるのか、対抗節、待ち望む時って書かれていますけれども、何を待ち望むのか、イエス様が誕生するのを待ち望むのか、もう2000年前に生まれたんですから、これ以上待ち望む必要はないでしょうということで、クリスマスは過去だけではなく現在そして未来があるんだ、つまりイエス様はもう一度帰ってこられる、この方を待ち望む訓練がアドベントなんだっていうことを申し上げました。そしてあの日に語り尽くせなかった内容は日曜日にと申し上げたわけですね。あの日は再臨についてのまあ一般的な内容だけ申し上げましたけれども、再臨っていう言葉、これは英語ではセカンドカミング、イエス様が2回目に来られるっていうことなんですが、この言葉が使われるときに講義と教義があります。講義っていうのは広い意味で使うと、景挙から地上再臨に至るまでを指します。で、景挙から、景挙って最初から難しい言葉が出てきますが、これ後で説明しますけれども、別名空中再臨って言うんですけども、それから地上再臨に至るまでってのは最低7年間あります。それをすべてひっくるめて再臨って呼ぶ場合と、教義では最後の地上再臨だけを指す場合と、二通りの意味で使われますから、この再臨っていう言葉が使われたら、講義で言ってるのか教義で言ってるのかっていうのは見極めなければなりません。今日のタイトルは、その時がいつであるか誰も知らないっていうことなんですが、その時とはどの時なのか。実はこの教義での地上再臨、これについてはですね、ある時が来ますといつであるか予想できるんです。あ、今から7年後だねっていうことがわかるんです。ですので、今日イエス様が先ほどおっしゃってたその時がいつか誰も知らないというその時とは、教義における地上再臨のことではないということがわかりますね。じゃあ何のことなのか、ゆっくり考えていきたいと思います。で、そのことを知るためにダニエル書の9章27節の予言が重要になってきます。ダニエル書の9章24節以降は70週の予言という非常に重要な、また非常に難しい予言が書かれているんですが、先週の日曜日、東方の博士がなんでこの時期にそろそろメシアが生まれるんじゃないかっていうことが分かったかっていうと、彼らはダニエル書を学んでいて、その70週の予言を学んでいたからだっていうお話をしたんですけども、その69週が過ぎまして、最後の1週について書いてあるのが9章27節です。重要な言葉がたくさんあるので、赤い字がたくさんあるんですが、彼は1週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物等をやめさせる。そもそも彼って誰っていう話なんですが、その次に出てくる、荒らす忌むべきものイコール彼。ですからこの彼というのは、いわゆる反キリストであります。世の終わりに登場する反キリスト。一週の間っていうのは7年間っていう意味です。ここで7年っていう概念が出てくるわけですが、多くのものっていうのはこの文脈の中ではユダヤ人です。ですから反キリストはユダヤ人と固い契約を結ぶっていうのは、おそらく 平和条約を結ぶんでしょうね。まあ、中東問題ってのは誰が仲介してもね、うまくいかない。今までアメリカが何度仲介しようとしても絶対うまくいかない。しかし彗星のごとく現れて、その問題をパッと解決してしまう人物がこれから出てくるんでしょう。それが反キリストであります。イスラエルとの間に平和条約を結びます。最初イスラエルは、わ、この人いい人だと思うんです。ところが半周経った時に手のひら返すんです。すなわちこの7年間は前半の3年半と後半の3年半に分けられるということがわかります。その荒らす忌むべきもの、反キリストが翼に現れる。さあ、新改訳聖書をお持ちの方は、脚注に翼のところに神殿と書いてますね。つまり神殿に現れるとはどういうことなのかっていうと、私が神だ、私を拝めって言い出すんです。いつ？ちょうど中間の3年半経った時です。そしてその後についに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。再臨したキリストによって反キリストは滅ぼされますという、たった一節の中に非常に内容豊富なことが盛り込まれている予言がダニエル 9-27 であります。反キリストはイスラエルとの間に平和条約を結ぶって申し上げました。それはいつから可能になったかって言ったら、70年前から可能になったんです。なぜかって言ったら、それ前にイスラエルっていう国ないですからね。だからユダヤ人の最高決定機関っていうものはなかったんです。でも70年前の1948年5月14日以降、イスラエルの政府というものがありますので、反キリストと平和条約を結ぶことが可能になったんです。つまりこの予言は1948年以前には起こり得ない予言でありました。今はいつ起きたとしてもおかしくない予言であります。そして反キリストとイスラエルが平和条約を結んだ7年後にキリストは地上再臨する。だからある時期が来ると、あ、今から7年後だねっていうふうに地上再臨については計算することができるわけです。そしてその7年間はさらに前半と後半に分かれます。それは半周っていう言葉に表されています。プラス神殿に現れるって言いましたね。今ね、簡単に言いましたけどすごいことですよ。なぜかっていうと、先週もお話ししたと思いますが、違う、火曜日にお話ししたんだ。あの神殿が建ってたところに今は岩のドームっていうイスラムの記念堂が建ってるんですから。でもこの時には神殿が建ってるんですよ。神殿って今まで2回建ちました。ソロモンが建てた第一神殿、そしてバビロン捕囚から帰ってきた人たちが建てた第二神殿、それが AD70 年に破壊されて以降ずっと再建された。もう2000年経ちますね。でも反キリストが登場した時には第三神殿が建っているっていうことがここからわかります。さあ、イエス様もですね、これダニエルが語っただけじゃない、イエス様も同じことを語ってます。パウロも同じことを語ってます。だから聖書ってすごいですね。一箇所だけでなくって互いに補い合ってますね。これイエス様の言葉ですが、マタイ24章15節、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべきもの、これ何の話ですか？ダニエル9章27節の話でしょ。それをイエス様はここでこうおっしゃってるわけです。その荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならば、聖なるところってのは神殿の中の至聖所、大祭司が1年に1回しか入れないところ、そこに私が神だって立つのを見たら山へ逃げよとイエス様はおっしゃっている。すなわちこれが起きるのは3年半経った時なんです。もう一回言いますよ。反キリストとイスラエルが平和条約を結びました。それから3年半後に反キリストは手のひら返して私が神だ、私を拝めって言います。それから3年半後にキリストは地上再臨しますというタイムテーブルがあるということがわかります。 パウロも第二テサロニケの2章4節でこう言ってます。彼って誰？反キリスト。すべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮、別名神殿の中に座を設け、自分こそ神であると宣言すると言っています。ダニエルもイエス様もパウロも同じことを語っています。この第二テサロニケの2章の3節にこの彼って誰のことか書かれてるんですが、ここでは不法の人とか滅びの子っていう主語が用いられています。このことをした3年半後にキリストは地上再臨される。だから黙示録なんか見ると3年半を表す言葉があちこちに出てきます。例えば黙示録12章6節、女は荒野に逃げた、そこには1260日の間彼女を養うために神によって備えられた場所があった。女っていうのはこの文脈ではイスラエルです。荒野に逃げた、さっきイエス様は山へ逃げようって言ったね。イエス様は山とおっしゃった。黙示録では荒野と書かれている。これは旧約でボツラと呼ばれている場所、今日のペトラです。そこに反キリストを逃れてユダヤ人は逃げるんですね。どれぐらいの期間神様はユダヤ人をそこでかくまってくださるか。1260日。ユダヤ人のカレンダーでは1年は360日なんです。360×3.5 は1260日です。だからこれは3年半って意味です。つまり反キリストが神殿の至聖所に立ってから3年半ユダヤ人は難民キャンプを張るということですね。ここでは1260日っていう表現が使われてますが、他の箇所では一時と二時と半時の間、こんな表現使われてます。これ黙示録の12章14節、一時と二時と半時、3年半だね。とか42ヶ月、これ黙示録の11章2節、42ヶ月って12+12+12+6ですから3年半。まあ、とにかく3年半ですよ。1260日と言おうとも、一時と二時と半時と言おうとも、または42ヶ月と言おうとも、または半周と言おうとも、みんな3年半なんです。これが7年間の大患難時代の後半の話であります。マタイの24章でイエス様の弟子たちがオリーブ山に座っていたイエス様のところにやってきて質問したんです。っていうのはその前にこういうやり取りがあったんですね。イエス様見てください、ヘロデ大王が拡張工事を始め、今も続いているこの神殿、立派な石ですねって言ったら、イエス様がその石を見てるんですか、その石は一つとして他の石の上に積まれたまま残ることはありませんって言ったので、弟子たちはびっくり仰天して、こんな素晴らしい神殿の石が全部崩されてしまうって、そんなことはいつ起きるんですかっていうことを聞こうと思ってやってきた。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。そのようなこととは神殿崩壊です。それはいつ起きますか。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうって。実はこれ3つの質問をしてんですね。まとめると、エルサレム神殿の破壊の前兆です。世の終わりの前兆です。キリストが来られる時の前兆、この三つについてどういう前兆があったら、ああそれが近いんだなっていうことになるのか教えてくださいって言ったら、イエス様がご丁寧に一つずつお答えになったってことです。ところがマタイ24章に書いてない情報がルカの21章に書いてます。それがこの前のキャンドルライトサービスでお話ししたことです。一番目のエルサレム神殿の破壊の前兆は何でした。 エルサレムという都がローマ軍に包囲されたら、その破壊が近いことを知れって言ったでしょ。あれ、紀元67年の話でしたね。ルカの21章でこの1番についてはイエス様回答してるんです。そして2番目の世の終わりの前兆については、キャンドルライトの時には一節だけ読みました。3つの印があるって言いましたね。世界大戦と地震と飢饉ですね。それがあったら生みの苦しみが始まったよっていうふうにイエス様おっしゃいました。でその後にさらにマタイ24章でキリストが来られる時の前兆についてずっと話してこられたんです。そしてその再臨について語られた後の話が今日の聖書箇所なんです。36節。さあ、キリストの地上再臨についてまで話し終わりました。その次ですよ。22章、これごめんなさい、24章でした。24章の36節。ただし、その日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。今日の説教題、ここから取りました。その時がいつか誰も知らない。じゃあ、このその日その時って何を指すんですかっていうことです。で、この流れで来ると、しかもただしって言われると、地上再臨のことだなって思いますよね。地上再臨がいつであるかは誰も知らないって言ってるように聞こえますよね。でも何回か今言いました。お分かりになってますか皆さん。地上再臨の時は分かるんですよ。反キリストがイスラエルと平和条約結んで7年後、反キリストが神殿の至聖所に立って3年半後って知ってるじゃないですか。じゃあこれ何のことをその日その時がいつであるかは誰も知らないって言ってるのかってことです。問題になるのは、ただしって訳された接続詞なんです。この接続詞はやめてほしかった。これはギリシャ語で見るとペリデっていう接続詞なんです。この接続詞は話題を変える時の接続詞なんです。皆さん、話題を変える時にどういう接続詞使います？ところで、さて、でしょ？ところが、地上再臨の話してて、ただしその日その時がって言ったら、地上再臨の話だと思っちゃうんですよ。これはよろしくない。だから、新改訳の大改訂が行われて、2017年版になるときに、その翻訳の責任持ってらっしゃる方にも私は一言申し上げました。ここはただしでなくて、ところでにしてください。でも2017年版も正しいになってました。残念でしたね。このペリーデっていうのは、話題変える時だっていうのは他の箇所見ればわかります。例えばパウロも、パウロ書簡の中でこの接続詞対応してます。例えば第一コリント 7-1、 さてあなた方の手紙に書いてあったことについてですが、これペリーデなんですよ。ちょっと話題変えましょうね。さてあなた方がおっしゃってたことですが、8章1節。次に偶像に捧げた肉についてですが、これもペリーデなんです。話題変えてるでしょ？ところででしょ？さてでしょ？なんでここだけただしって言うのって思うわけ。さてにして欲しかったなぁと思うんですが、なぜかっていうと、この接続詞をどう訳すかによって、36節の解釈が随分変わってくるんですよ。ここはただしだったら地上再臨の話が続いてると思うんだけども、ところで話題を変えますがって言ったら、何の話題だろうって話なの。ここは敬虚についての話なんです。話題が敬虚に変わったんです。だから今日申し上げた、その時がいつか誰も知らないって言ったその時とは、敬虚がいつであるかは誰も知らないっていう意味なんです。じゃあ敬虚ってなんだってことを説明しなければなりません。それが第一テサロニケの4章16節です。ご一緒にお読みしましょう。はい。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。どこまで来るんでしょうかね。地上まで来るんでしょうか。 はい。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、はい、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ここで主がご自身天から下って来られるって書いてるけど、地上まで来ないんです。空中までです。そこで私たちをお迎えしてくださるの。そこで私たちと会うんですって。この一挙に引き上げられるっていうことを敬虚と呼んでいるんです。この肉体のまま引き上げられたらですね、空気薄くて大変ですけども、ですから私たちは一瞬のうちに復活の体に変えられて引き上げられるっていうんです。そのことが世の終わりが近づいた時に起こるっていう予言があるわけです。さあ、こういう箇所を読んで、そんなこと信じられませんよ、そういうこと言うからキリスト教って信じられないんだよね、これは引き上げられるとかなんとかって言ってるけども何かの比喩じゃないですか、みたいに考える人もたくさんいると思います。ここが聖書の解釈の仕方ですね。すなわちこういう信じられないことが書いてあったら全部例え話だよっていうふうに片付けるのか、いや、できるだけ字義通りに解釈しようっていうふうに心がけるのかによって全然受け取り方が違ってくるんです。そしてもし敬虚の事例がこれだけであるとするならば、何かの例えかなという話もあるかもしれない。でも他にも生きたまま天に上げられた人っていますか？一番有名な人はイエス様だね。いや、イエス様はそれは上がるでしょう、昇天するでしょう。いや、イエス様じゃなくて普通の人は上がらないでしょう。いますか？旧約時代に生きたまま天に上げられた人いますか？誰？エノクだよね。創世記5章24節。旧約時代二人だけですよ、そういう人はね。一人はエノク。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。これは取られたと言ってるだけであって、天に上げられたとは言ってないでしょうっておっしゃる方。ヘブル人への手紙の記者はどう言ってるでしょうか。ヘブル11の5、ご一緒に。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。ということで彼は一挙に引き上げられたんです。だから教会の敬虚が信じられないっていう人はエノクの敬虚も信じられないって言わなければならないですね。エノクの敬虚は信じられるけども教会の敬虚は信じられないっていうのはこれは矛盾です。もう一人生きたまま天に上げられた人誰ですか？エリアだね。第二列王記2章11節ご一緒に。はい。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。この二人ってのはエリアとエリシャですけれどもね。火の車って書いてます。これ借金の話じゃないんですけども、突然火の戦車がやってきてですね、エリアを一挙に天に引き上げたっていうふうに書かれています。実はもう少しあるんですけども、まあここまでにしておきましょう。つまり敬虚は教会の敬虚だけではなくって旧約時代にも事例があるってことです。それではこの教会の敬虚、またはクリスチャンの敬虚と言ってもいいですが、それがいつであるのかについて考えたいと思いますが、ここがなかなか諸説あるんですね。そこで諸説あるからあまり牧師たちはそういうことについて言いたがらない。でも今日は私が心から信じていることを皆さんに申し上げたいと思います。でちょうど今火曜の午後と木曜夜のバイブルスタディで黙示録に入りました。その黙示録のアウトラインっていうのはこういうふうになってます。22章まであるんですが、 一章が序論ですね。二章三章は教会時代、これ七つの教会への手紙なんですけども、で三章になると突然場面は天に行きます。天にいる生徒たち、四章五章ですね。天にいる生徒たち。そして6章から18章までがなんとか大観難時代なんです。だから、黙示録の大半は大観難時代の話だってことになりますね。7年間。そして、19章でキリストが再臨するんです。で、20章でキリストが治めるメシア的王国、またの名を千年王国です。旧約聖書の予言はメシア的王国で終わりだったんだけども、新約になって初めて次の啓示が与えられた。それはその後に新しい天と新しい地っていうものが始まる。またの名を永遠の秩序って言いますけども、21章から22章ですね。で、このアウトラインを見ながら説明しますと、この1章から3章までの間に、教会という言葉、これギリシャ語でエクレシアって言うんですが、19回も出てきます。ところが4章に入った途端、ピタッと教会っていう言葉が出てこない。最後の22章に総括として教会って言葉が1回出てくるだけです。つまり、3章までは教会がたくさん出てくるのに、この後ピタッと教会が出てこないっていうことは、ここで軽挙される。つまり地上に教会はなくなる。誤解しないでいただき、教会がなくなるっていう意味はどういうことかって、教会堂がなくなるっていう意味じゃないですよ、皆さん。皆さん、教会のことを教会堂のことを教会と思ってたらお間違いです。聖書の中にそういう意味で教会って言葉が使われていること一度もありません。教会堂を指す意味で教会っていう言葉を使うことは一度もありません。教会っていうのはイエス様を信じている者たちの集まりです。建物は残ります。でも人はいなくなるんです。それが三章の次ですね。つまり大観難時代が始まる前に教会は軽挙されるんです。でそこで軽挙されて大観難時代が7年間ですね。その7年が終わった時にキリストは再臨するという流れです。その軽挙がいつ起こるかについては誰も知らないっていうことが今日の説教題の意味です。だから避難訓練が必要です。 あと7年かとか、あと3年半か、じゃあまだ大丈夫だなとかね、あ、そろそろ危ないから真面目にやろうとかね。そんな風になったら、これは避難訓練は必要ないんです。台風はまだいいですね。もう台風が来るときに日本のテレビ散々ね、台風21号が近づいております。今回は非常に危険な台風です。こういう方向性で来てます。本当に破壊的なものですから皆さん気をつけてくださいって言われたら、みんないろいろ気をつけ、そこまで言われても気をつけないで被害に遭う方がいるんだけども、でも被害は最小限に食い止められる。なぜかって言ったら、だいたいいつ頃それが来るってわかるから、用意ができるんですよ。用意ができないのは何？地震だよね。これ一生懸命地震予知研究所がやってるけども全然わかりません。そしてこの辺りが危ないぞなんていう分布がことごとくやられてますよね。そこまで地震っていうのはわからない。だけども津波だったらわかる。大きな地震が起きて海岸線沿いにもしいて、ああ大変だ、今から1時間後に津波が来るかもしれない、急いで山に登れっていうことだったらできるなと思って安心していたら、なんとこの前12月22日8日前、覚えてますか？インドネシアのジャワ島の西の端っことスマトラの間の海にある火山が噴火したんです。その後に地震は全然ないのに突然津波が発生したんです。火山が噴火した20分後に突然津波が襲ったんです。ロックコンサートの最中でした。インドネシアでも有名なセブンティーンっていうロックバンドがですね、もうこうやって歌って2曲目歌ってるところですよ。ちょうど撮ってる人がいましたね。その映像が残ってますよ。で、こうやってたら急にうわーって来たんですよ。だって地震がないんだから津波来ないだろうっていうふうに思ってたら、 そうではなかった。たった一人あのメンバーの中で生き残ってた人がその心中を語っておられましたけども、500人以上が飲み込まれたんです。一瞬の出来事です。今まで津波って言ったら地震が来たら逃げればいいと思ってたら、地震がなくても津波がある可能性があるって分かったら一体どうしないのっていう感じですけども、まさに景気はそういうことです。何の前触れもないんです。ある時突然やってくる。だからイエス様は何ておっしゃったかって言ったら、人の子が来るのはちょうどノアの日のようだから。この来るっていうのは地上再臨の話じゃなくて空中までお迎えに来るという意味ですね。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたりめとったり嫁いだりしていました。別に飲んだり食べたりめとったり嫁いだりすることが悪いって言ってんじゃない。問題は何？ノアが皆さん洪水が来ます、早くここに入ってくださいって言った言葉を全然無視したことですよ。あのロックコンサートのようにですね、わーってやってる、普通に生活していた。でも突然波が襲ってきたんです。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りですというふうに書かれています。だから景気は何の前触れもなく起こります。時々私がね、ですからイエス様信じましょうって言うと、じゃあ死ぬ直前に信じるわっていう人いるの。死ぬ直前に信じるわって、いつ死ぬって分かれば苦労しないよなって思うんですけども、いやでもそろそろ死にそうだって分かるでしょ、その時になったら信じる。つまり今は好きなように生きてたい、罪もまだまだたくさん犯したい、だから死ぬ直前に信じますという人がいるわけですね。それはあたかも車運転するんだったら保険に入っておいた方がいいじゃないですかっていうのに対して、事故の直前に入るわっていうのと同じですよ。いつ事故が起こるか分かってたら保険の意味がないわけですね。皆さん、サタンに騙されちゃいけません。永遠の生命保険はですね、入っといた方がいいですよ。そうすると安心して生きられる。私は17歳で加入させていただきました。掛け金ゼロでございますよ。ありがたい話ですよね。1979年2月6日に私は自分の部屋にいるときにですね、ああこれはちょっと真剣に考えなきゃならん問題だなって思いました。でも今大学受験忙しいし、大学入ってからゆっくり考えようと思ったんです。でも私は自分の性格はよく分かってました。大切なことであればあるほど決断を先延ばしにしたがる私の性格ですね。で大学入ってから考える方は絶対考えないと思います。やったー、大学生自由だ、よし遊べーっつってですね、じゃあ就職してから考えるか、就職したら忙しくなりますね、結婚したら考えるか、結婚したらもっと忙しくなりますね、子供生まれたら考える、子供生まれたらもっと忙しくなりますね、じゃあ60に定年退職してから考えるか。でも60まで僕が生きているっていう保証はどこにあるんだと考えたときに、いやダメだ、今晩決めようって思ったのが1979年2月6日火曜日午後8時30分、今でも覚えてます。私は今までした決断の中で人生一番いい決断があの決断だと思ってる。そのおかげでその後安心して今日まで生き続けることができたわけですね。黙示録を学んでおりますが、この黙示録1章3節には素晴らしい言葉が書かれてます。ご一緒に読みましょう。はい。この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。聖書って66巻あります。どの書読んでも幸いです。当たり前だよね。でも一つだけこの書を読み心に留める人は幸いだっていうふうに主張している書は黙示録だけです。黙示録は朗読する者、心に留める人、それは幸いだ。それが分かってかどうか知らないけど、黙示録になった途端にですね、バイブルスタディの出席者が急増しまして、 椅子が足りなくなるぐらいなんですけどもね、やっぱり皆さん興味あるんだなっていうのは思いました。聖書になぜ終末論が書かれているのか、それは別に私たちを脅すためじゃない。なぜそれを学ぶと幸いなのか、たくさん意味があると思いますが、三つだけまとめました。一つ目は、苦難を乗り越える力になるんです。今本当に辛いところに立っている人が、いや絶対これで終わりじゃない、私は引き上げられる、そして空中で主と会って、それから永遠に主と一緒にいられるんだっていうことが、今の苦難を乗り越える力となります。二つ目は、神との正しい関係を意識します。あと7年は大丈夫だなじゃなくてですね、今日かもしれない、今日お会いするかもしれないということが、私たちの神との関係を正しくしようとする意識を高めます。そして3つ目は、伝道の情熱につながります。ああ僕は信じたからよかった、ああよかったよかったというんじゃなくて、僕の愛している人はどうなんだろう、一緒にあげられるだろうか。ここで一つ申し上げておきますけれども、軽挙があった後、大患難時代にも人は救われます。その時にも残った人たちの中でイエス様を信じる人がいます。じゃあいいじゃないって思うかもしれない、そうじゃないです。大変なところ通るんですよ、その人たちは。そんな大変なところを我が愛する人たちに通らせていいんですか、ということで伝道の情熱につながる。他にもいくつも幸いな点はあると思いますけれども、私はこの3つにまとめさせていただきました。2018年は明日終わります。それはみんな知ってます。だから、お、2018年も終わるな、じゃあ最後ぐらいきちっとしようとかって言ってですね、美しく年を越そうっていうふうに心がけるわけです。しかし景況がいつであるかは誰も知らない。だからアドベントが再び来られる主を待ち望む避難訓練であるとすれば、僕はこの年末礼拝っていうのは景況に対する避難訓練だなと思いますよ。今は分かってるんです、明日終わるって。でも分からない、突然来る時があるんです。その時に大丈夫なように今日備えておく、それは年末礼拝の意味するところですね。では誰が軽挙されるのかについてご一緒に考えましょう。40節。その時畑に二人いると、一人は取られ一人は残されます。二人の女が臼を引いていると、一人は取られ、一人は残されます。これ、取られる人と残される人の基準何なんですか？どこに違いがあるんですか？ということですよね。そして、だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからですっていうふうに書かれている。いつ軽挙があるかわからないから、目を覚ましていなさいって書かれています。この軽挙について、小説風に書かれたのがもう十数年前ですけど、 Left Behind、 取り残されたっていう小説がありました。日本語に訳されて10巻ぐらいになったんですね。で、それを当時高校生だったうちの長男がですね、興味持って読み始めましてですね、もう夜中まで止まらなくてですね、ずっと読んだんです。そして翌日になって聞いたんだけども、いや昨晩朝まで何回も父さんと母さんの部屋見に来た、まだいるかな、まだいるかな、僕だけ残されたんじゃないかなと思って何回も言ったよっていうふうにツトムは言ってましたね。じゃあそういう時に私たちは誰が挙げられて誰が残されるのっていうふうに考えるわけです。時々こんなふうに言う人がいるかもしれません。皆さん、イエス様信じるだけじゃ足りません。そんないい加減なクリスチャン生活してますと軽挙に漏れますよ。もうちょっと真面目に、真面目にってどういうことだ。もっと真面目に礼拝出て献金して奉仕しないと残されますよみたいな メッセージをもし聞いたとすれば、そういう教会は行かないでください。それは脅しによって人を縛る教会ですね。クリスチャンの中で挙げられるクリスチャンと挙げられないクリスチャンっているんですか？イエス様信じてる人の中で挙げられる信者と挙げられない信者いるんですか？いないでしょう。聖書の中で挙げられるための条件はただ一つですよ。それはイエス・キリストを信じてることです。救われてることです。救われてるけども敬虚に漏れるっていうことはありません。そのことは正しく聖書を知らないと騙されやすいですね。じゃあ今イエス・キリストを信じるって申し上げたけども、具体的に何を信じたらいいんですか？もう耳にタコできてる人いますけども、もう一回確認しましょうね。この福音の3要素を信じている人ってことです。これは第1コリントの15章の1節から5節に出てきます。この福音を信じていれば救われるってパウロは言ってる。じゃあ福音って何って言ったら3つなんです。1つ目はキリストは私の罪のために十字架で死なれたって信じていることです。2つ目はキリストは死んだから確かに埋葬されたって信じていることです。そして3つ目はキリストは3日目に復活され今も生きておられるって信じていることです。皆さんどうですか？チェックしてください。この前面白いことがありました。先週の日曜日に初めて来られた方がね、すごく興味持ってくださったので私福音伝えたんです。2日後に信じたんです。そして一緒に信仰告白のお祈りをしました。嬉しかったですね。でもその時にキリストはあなたの罪のために十字架で死なれたって信じますかって、ちょっと信じますって言ったんです。そうかと思ったんだけど、順番に来て、でもキリストは実は3日目に復活されたんですよ。復活されたんですか？あ、知りませんでした。知らなかった。復活されたんですか？それなら全部信じますって。ああ、復活って重要なんだなって思いました。重要なのは知ってますけどね、信じる側にとっても重要なんだなと思いましたけども、皆さん、キリストはあなたの罪のために、あなたの罪のためにっていう以上は、あなたは罪人であることをそもそも認めていることが前提ですけどね。キリストはあなたの罪のために十字架で死なれたって信じてます？キリストは確かに埋葬されたって信じてます？キリストは3日目に復活されて今も生きておられるって信じてます？よかったです。ハレルヤ。あなたは挙げられます。安心してください。騙されないでください。そして私たちは胸を張って新しい年に向かっていくことができるわけですね。44:3。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょうと。まあ、イエス様ここで3つの例え使って、1つは洪水の例ね、もう1つは1人が取られ1人は残されるっていう例ね、そしてもう1つは泥棒の例であります。皆さんの中で泥棒に入られたって方いらっしゃいますか？またはスリにあったって方いらっしゃいますか？悔しいですよね。一生懸命働いてね、貯めたお金をね、盗まれるなんて、あの時来るって分かってたらな、もうちょっと厳重に戸締まりしてたんだけどとか、棒でも持って待ってたんだけどとかね、いろいろ考えますよね。何か盗まれたってすごく悔しいですよ。でももっともっと大きな後悔は何かって言ったら、軽挙があった後に、ああそういえばあの時松本牧師があんなこと言ってたな、また今度って思ったけど、なんであの時俺信じとかなきゃあったんだって思う人は、泥棒に入られるよりももっともっと大きな後悔をする。永遠の後悔ですよ。後悔しきれないでしょ。どうしてこんな大切な決断を先延ばしする必要があるんですか？2018年も1年間考えてきたけども結論が出なかったから、これは2019年に申し込みしましょうって言うんですか？もったいないです。他に私たちが救われる方法はありません。44節。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。今だったんですかという時に イエス様はお迎えに来られます。もしまだの方がいらっしゃったら、今日近くのクリスチャンに一緒に祈ってもらってください。もし私でよろしければ、喜んで一緒にお祈りさせていただきます。今日私はイエス・キリストを信じた、私は救われている、いつイエス様の敬虚があっても私はあげられる、このことを確認し安心して2019年に入っていきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、あなたが与えてくださったこの一年もいよいよ終わろうとしております。一年の終わりは分かりやすいです。きちんと反省をして、新たな心構えで新しい年を迎えよう、誰でもそう思います。しかし敬虚に関してはいつ突然起きるか分かりません。ですから私たちはこの福音に関しては、いつ敬虚があってもいいように信じ受け入れることができますように、今日ここにおられる方が全員福音の3要素を信じて安心して2019年を迎えることができるように守り導いてください。そして私たちの周りにまだこのイエス様の救いを知らない方々に、私たちがお知らせするために私たちを豊かにお持ちくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。